皆さんおはようございます。10月8日の私実礼拝説教、これから、始めさせていただきます。暑かった夏もですね、ようやく、終わりを告げてくれたみたいでして、涼しい秋がやってまいりました。むしろ、朝なんかはですね、寒いような感じもする今日この頃ですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。秋のですね、訪れを告げる、草花もですね、非常に、咲き乱れてですね、マンジュシャゲという、赤い花の群生がですね、どうもこの川越の、郊外に、あるようでありまして、私の、後輩の、方からですね、メールでもって送っていただきました。非常にこう華やかな花でして、慰められるという、思いをいたしました。本当に花というのは、嬉しいものだと思います。これからですね、どんどんどんどん、まあ秋が深まってくれば、また紅葉もですね、綺麗になってきますので、また楽しみだなと思います。いつも喜んでいなさいと、聖書にはありますからね。皆さんいろんなことが終わりになるかと思いますけども、いつも喜んで笑顔で、過ごしたいと思います。今日も喜んでですね、御言葉から、聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書は、フィレモンへの手紙であります。この、フィレモンの手紙はですね、コロサイ教会の、まあ、今で言うならば、役員であった、要するに代表者ですね、に宛てた、パウロの本当に個人書簡であると言われております。1節から2節であります。キリストイエスの囚人パウロと兄弟テモテから、私たちの愛する協力者フィレモン、姉妹アフィア、私たちの戦友アルキポ、並びにあなたの家にある教会へと書き出されております。このパウロはですね、自分自身をこのキリストイエスの囚人と呼んでます。これはですね、パウロはですね、この主イエスにの教えにですね、捉えられた、そういうものとして、まあ自覚しているからだと思いますし、でまたですね、同時にキリストイエスをですね、この宣教した罪によってですね、捉えられまして、文字通りですね、今エフェソの、獄中の中にいるからであると思うんです。宛先は、コロサイ教会のこのフィレモンです。で、姉妹マアフィアと言われてますが、このフィレモンの、奥さんですね。またですね、この戦友と言ってますアルキポですね、はおそらくこの、フィレモン国際のですね、お子さんだったろうと、まあ、推測されているわけですがですね。で、このコロサイの教会はですね、コロサイの信徒の手紙を私たちは、先にですね、また取り上げて、説教もさせていただきましたけども、これはエフェソからですね、このトルコの奥地に入っていくわけですね。この東の方の地域にあるわけでして、このパウロの弟子のエバフラスという人がですね、 この宣教活動で建てた教会であると言われております。この、コロサイの信徒への手紙のですね、一章の、6節から、8節にですね、このようにして、書いてあります。あなた方にまで伝えられたこの福音は世界中至るところでそうであるように、あなた方のところでも神の恵みを聞いて真に誘った日から実を結んで成長しています。あなた方はこの福音を私たちと共に仕えている仲間、愛するエパフラスから学びましたと。彼はあなた方のためにキリストに忠実に仕えるものであり、また霊に基づくあなた方の愛を知らせてくれた人ですとありますから、エパフラスによってですね、このコロサイの教会ですねが、宣教活動されたわけですね。このフィレモンのこの家の人々はですね、このパウロのこのエフェソでの伝道活動の折だったのか、あるいはエパフラスのコロサイの伝道を通してですね、この洗礼を受けたものだと思います。このフィレモンはですね、コロサイの教会でですね、その中で洗礼を受けたんじゃないのかなと思われますがですね、でそのコロサイの教会を作りましたこのエパフラスはですね、今本当パウロと一緒にですね、なんとこの獄中の中にいるんですね。このフィレモンの 手紙先ほど読んでいただきましたが、23節です。でですね、キリストイエスの家に私と共に囚われているエパフラスがよろしくと言ってますと言ってますので、でやっぱり一緒に囚われているわけですね。でフィレモンはですね、この奴隷を持つほどの裕福な人だったんですね。ですからそれでまた自宅を開放してこの集会を行うようなような人だったんですね。でそのフィレモンの働きについてですね、このパウロは感謝の言葉を、書いているわけであります。それが先ほど読んでいただいた4節からの7節ですね。私は祈りのたびにあなたのことを思い起こしていつも私の神に感謝していますと。シウスに対するあなたの信仰と聖なる者たち一同に対するあなたの愛とについて聞いているからですと。私たちの間でキリストのためになされているすべての良いことをあなたが知り、あなたの信仰の交わりが活発になるようにと祈っています。兄弟よ、私はあなたの愛から大きな喜びと慰めを得ました。聖なる者たちの心があなたのおかげで元気づけられたからですと、このようにですね記されております。このようにですね、非常にこの、フィレモンという人はですね、重鎮であったわけですね。パウロも非常にこの感謝しての手紙であるわけです。さてこのいよいよ8節以下に入っていきますが、この手紙のですね、目的の一番こう中心の部分だと思うんですけどもね、8節から10節です。それで私はあなたのなすべきことをキリストの名によって遠慮なく命じてもよいのですが、むしろ愛に訴えてお願いします。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっているこのパウロが、監禁中に設けた私の子オネシモのことで頼みがあるのですと、このようにですね言ってるんですね。このパウロはですね、このオネシモの件でですね手紙を書いていることがわかりますね。彼はこのオネシモをですね、 この監禁中に設けた私のことを読んでますが、でこのオネシモという人はですね、このフィレモン家のですね、このまあいわば奴隷だったわけなんですね。でこのフィレモンのですね、家、当時この奴隷と言いましてもね、いわゆるですね、大変なこう重労働とか、そういうことももちろんあったんでしょうか。まあ いわゆる、例えば、まあ子供がいるうちだったらですね、家庭教師なんかもする人もいたわけなんですがね。ですからちょっとその奴隷のイメージがちょっと湧かないんじゃないかと思うんですね。例えば、不幸な歴史がありますね。アフリカから黒人の方が、アメリカに連れてこられたりしてですね、奴隷となった。そういう奴隷もありますけども、この時の奴隷というのはそんなに、ですね、ものじゃなかったと思いますけども、それにしても、銃を束縛された人たちということだと思います。で、まあ、何か問題を起こして、まあ逃げてしまったと。後に出てきますけどもですね、どうもその金銭的な問題もあったようなんですがね。そしてその何か問題を起こしてですね、この、エフェソに逃げてきたわけです。そのエフェソにですね、主人が、尊敬してますこの使徒パウロですね、この、フィレモンですよ。フィレモンがですね、尊敬しているですね、その使徒パウロですね、が投獄されていると聞いたもんで、今後の身の振り方、どうしたらいいのかなと、おそらくですね、パウロに相談に行ったんでしょう。パウロ先生に、もうどうしても、相談したいという思いになったんでしょう。でですね、当時の牢獄はね、こういった囚人の面会ですとか、手紙はどうも許されていたようなんですね。だからすごくイメージがですね、今の、監獄とかいろんな留置所とかね、いうとはまた違うようなんですね。だから何度もこのパウロに会って、その話を聞くうちにですね、このオネシモはですね、パウロの中に、この働いているですね、この、神様の恵みを知ったわけですよ。そしてですね、洗礼を受けて、今は獄舎にいるパウロのですね、その世話係として使えるようにもなったわけですね。パウロはですね、エパフラスを通してコロサイ教会を作りましたけども、その後もですね、教会をと関わってきたわけです。このフィレモンもパウロをですね、人として尊敬していたことはただ事実だと思いますね。そのパウロはですね、今度頭を下げて、今オネシモのことをフィレモンにこう取り出しをしているわけなんですよ。11節から、14節ですね。彼は以前はあなたにとって役に立たないものでしたが、今はあなたにも私にも役立つものとなっていますと。私の心であるオネシモをあなたのもとに送り返しますと。本当は私のもとに引き留めて福音のゆえに監禁されている間、あなたの代わりに仕えてもらっても良いと思ったのですが、あなたの承諾なしには何もしたくありません。それはあなたのせっかくの良い行いが強いられた形でなく、自発的になされるようにと思うからですと。まあ、なんともね、奥ゆかしい言葉ですね。オネシモはですね、このフィレモンのこの元から逃亡した奴隷ですが、フィレモンから見ればですね、この信頼を裏切った人間なわけですよね。 でもパウロはですね、そのオネシモを私の心だと呼んでるんですね。今のオネシモは昔とは違うんだと。今はあなたに代わって私に仕えてくれる大事な人になっていると。できれば今後も私の仕事を手伝ってほしいとパウロは言っているわけです。しかしですね、逃亡した奴隷をですね、持ち主のもとに返さなきゃならない。今、オネシモをあなたのところに送るとパウロは書いているわけですよ。まあね、だからオネシモという人をですね、パウロは非常に育て上げたわけですよ。で、15節から16節ですね。おそらく彼がしばらくあなたの元から引き離されていたのは、あなたが彼をいつまでも自分の元に置くためだったかもしれません。その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは、特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、死を信ずる者としても、愛する兄弟であるはずですと。まあこういうふうにですね、パウロは言ってるわけですね。オネシモはこのフィレモンのところから逃げ出しましたけども、それはあなたの代わりに私に仕えるために、神様がオネシモをそのように用いてくださったんだと思うと。だから今はオネシモを奴隷以上のものとして、信仰の兄弟として受け入れてほしいとパウロは書いてるんですね。この社会ではですね、自由な人と奴隷の人の身分区別はありましても、キリストにあっては奴隷も自由な身分のものもないと。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つなんだと、そのようにですね、このパウロは語ってるんですね。実際にこのガラテヤの信徒の手紙でパウロは語ってます。オネシモはですね、逃げる時に主人のお金をね、持ち出していたのかも分かりません。彼はですね、許されるためにはこの、賠償金を払う必要があると思うんですが、そのお金はおそらく奴隷ですからないと思います。そこでパウロは言うわけですよ、18節から、19節です。彼があなたに何か損害を与えたり負債を負ったりしていたら、それは私の借りにしといてくださいという。私パウロが自筆で書いています。私が自分で支払いましょうと。あなたがあなた自身を私に負うていることは良いとしましょうと言ってるんですね。すごいですよね。この素晴らしいですね。私がその払いますよと言ってるんですね。私もここを改めてもう一回読んでましてですね、非常に感激しました。パウロという人の温かい心といいますかね。このパウロはですね、オネシモのこの連帯保証人になると言ってるんですよ。連帯保証人というのは、本人がこのね、債務、お金を返せなくなった時ですね、そのいわゆる負債を肩代わりする義務を負ってるわけですよ。ね、債務者と同等に扱われるわけですよ。連帯保証人になったばかりにですね、この弁済を迫られて自己破産してしまったり自殺したりする事例が絶えないことは皆さんよくご存知だと思います。この連帯保証とはそれほど重い負担なんですが、パウロはその負担を喜んで負うと言明しているわけですよ。そしてパウロは手紙を 筆を追う準備をするわけですね。21節です。あなたが聞き入れてくれると信じてこの手紙を書いています。私が言う以上のことさえもしてくれるでしょうと。ついでに私のための宿泊の用意を頼みます。あなた方の祈りによってそちらに行かせていただけるように希望しているからですと。ね、そのように言っています。フィレモンがですね、オネシモを許して受け入れてどうかは分かりません。ただその後に書かれたですね、このコロサイの信徒への手紙なんですけども、このオネシモがですね、この、パウロの使者としてコロサイに行くということが書かれているんですね。コロサイの信徒への手紙4章 4章7節から9節です。新約の372ページ前、ちょっとここを読みましたね。コロサイの信徒の手紙4章の7節から9節です。私の様子については敵子が全てを話すことでしょう。彼は主に結ばれた愛する兄弟、忠実に仕える者、仲間のしもべです。彼をそちらに送るのは、あなた方が私の様子を知り、彼によって心が励まされるためなのです。また、あなた方の一人、忠実な愛する兄弟、オネシモを一緒に行かせます。彼らはこちらの事情をすべて知らせるでしょう。と記されているんですね。ですがおそらくオネシモはですね、フィレモンによって解放されて、その後パウロの元でですね、ですから働いていたんだと思うんですね。オネシモはですね、罪許されましてパウロの元で働きましたけども、この主イエスキリストの言葉がここで浮かんでくるんですね。ルカによる福音書7章の47節にこうありますよ。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかると。許されることの少ないものは愛することも少ないとイエスは言ってますが、このですね、ここでその、ここはですね、もうファリサイ派の人のシモンがですね、そのイエスを食事に招くんですが、その食事の席に一人の婦人が入ってきまして、イエスの足に香油を塗りました。あのナルドの香油ですね。その婦人は娼婦だったようですね。人間社会は娼婦を罪人とこの言わしめているんですけども、イエスは婦人の過去を含めて受け入れました。しかし同席のシモンはイエスを批判しています。そのシモンにイエスは言われた言葉です。許されることの少ないものは愛することも少ないと言ってるんですよ。この女性は前にですね、イエスに出会いまして許しを経験していると思われます。もしかしたらですね、あの会員の女性かも分かりません。ヨハネによる福音書8章にね、記された、その許しが女性に宛先を考えないような本当の感謝の行為を取らせたわけです。ナルドの行為を惜しみもなくイエスに振りかけた。多くの罪を許された人はもう以前の生活をすることはできないで、許しに応えて生きていくわけですよ。オネシモはですね、この主人の元を逃げ出した逃亡のした逃げ出した奴隷です。しかし彼はですね、このパウロに出会って変えられたわけです。パウロの取りなしによってですね、元の主人のフィレモンも彼を許して、その後このパウロに仕えるものになったと思われますですね。パウロの亡くなった後はですね、このエフェソ教会の、どうもですね、監督になって この、パウロ書簡の、このパウロの書いた手紙のですね、収集活動を行ったようですね。で、それで彼の尽力で、このパウロの多くの手紙がですね、聖書に聖典として残されたんですよ。だから今日読んでるフィレモンの手紙、これもですね、本当に貴重な、手紙が残されたと思います。そして彼は自分がどのように許されて福音に生きるものになったのかを証しする手紙をですね、このパウロ書簡に編入したわけですよ。このフィレモンへの手紙はですね、今はこのエフソ教会の監督として尊敬される身になってしまったこのオネシモがですね、かつてはどのような罪人だったかを明らかにするものだと思います。人間的に見れば本当にね、公表したくないものですよ。しかしオネシモはですね、この手紙を公表しまして、神様が一人の奴隷にどのように大きな恵みを与えてくださったかをですね、証ししたわけですよ。これはね、何度もこの、フィレモンへの手紙をもう一度しっかりと読みますと、感動する読み物だと思いますね。皆さん、ジャン・バルジャンの物語、レ・ミゼラブルというね、映画演劇になったりして、本当に、話題になりましたけどですね、本当にこのジャン、バルジャンに対するですね、司教さんの許しと寛容な受け入れ、それに対するこのバルジャンの改心とですね、彼が後の人生を本当に無償の愛と共に生きる、その姿を映し出した物語ですね。そして彼の人生を変えたのは本当にですね、何と言ってもこの神父、ミリエル神父の許しのこの背後にある信仰です。キリストの十字架の愛だったということをですね、この物語の根底に流れているわけです。非常に多くの方が、感動したと言われてますがね、今もちょうど、テレビでもなんか近々ありそうなんですけどね、私も見てみたいと思ってますが、その物語はそのイエス・キリストがですね、この人間になしてくださったこと、神様に対する賛歌ではないかと思うんですよ。人がこのジョン・バルジャンですね、の生き様に心が揺さぶるのならですね、そのジャン・バルジャンの生き方を変えたイエス・キリストの生涯というものが、どれだけ私たちにとって大切なものであるかということですね。自分はまだこのキリストの生き様をですね、本当に十分に伝えきれてないんじゃないかということも、今回のこの説教の準備をしてましてですね、感じているんです。このオネシモの生涯とジャン・バルジャンの生涯はですね、とても似てるんじゃないんでしょうか。オネシモは使徒であるパウロがですね、自分のためにフィレモンにですね、このコロサイの教会のですね、フィレモンに頭を下げまして、なおかつ連帯保証までする愛を通してですね、神様に出会ってんです。このジャン・バルジャンはですね、この司教のお住まいからですね、銀の食器を盗んでしまったわけですが、この司教さんは彼にあげたんだよと言って構ってくれました。しかもですね、その更生のために、食材までいただいてるんです。その愛にジャン・バルジャンは泣いてるんですね。そして正直な人間として生きていくということを誓ってるんです。 まさにですね、この人の色を通してですね、この神様の愛に触れたわけですよ。多くの罪を許された人は愛の人生に入るんだと。その偉大な物語を私たちはこのフィレモンへの手紙、そしてまたこのレ・ミゼラブルから聞くことができると思うんです。あの宗教改革者、この、10月30日は宗教改革記念日ですけども、このルターはですねこう言ってます。私たちは皆神のおねしもであるとも言ってるんですよ。私たちの負うべき負債をですね、主イエスキリストがこの負債を代わりに負ってくださった、そして死んでくださった、このことを言ってるんですね。だからこのことを知った私たちはですね、他者の負債を担ってですね、生きていくものになる、そのことが求められているんじゃないんでしょうか。この世の隣人の皆さんがね、さまざまな嘆き、悲しみ、苦しみの中におられる、だったらその苦しみ悲しみを担っていこうと。本当に今この世界さまよう人々が多くいます。難民が生まれております。隣人が苦しみ悲しんでるんです。どうか私たちね、本当に重荷を負う者、迷う者にですね、神様からいただいた愛をですねお伝えして、そしてまたその愛を実践していく、そういうものにですねなってまいりたいと、そのように願うものであります。どうか皆さんの上に主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。それでは、祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、ミラを褒めたたえます。今日もまたフィレモンの絵の手紙を通して御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当にと申しますと、私たちはこのいろんな方が負っているこの重荷を忘れがちであります。どうか主よ、今日の御言葉を通して他者の負債を担って生きていくことができますように、私たちに知恵と力とを授けてください。この世の重荷を負っておられる皆さんの上に豊かな慰めをお与えくださいますようにお願いをいたします。この時を感謝し、足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。